千葉文化放送53回目の千葉文化放送は、前回に引き続きましてカンパさんとの雑談会なんですけれども、今回はですね、一つの大きなテーマみたいなものがあって、テーマというか題材なんですけれども、それが何かというとですね、カンパさんがブルーノート東京というですね、ライブハウスに行ってきたので、ブルーノート東京っていうのは一体どうなっとるんじゃいっていうのをお聞きしました。僕もですね、青山のあたりにあるライブハウスというと、月見る君思うですとか、マンダラですとか、あとスイートベイジルなんていったあたりによく行っていた時期があるんですけれども、ブルーノート東京っていうのは多分今言った3つの中で言えばスイートベイジルに近いと思うんですけれども、さて一体どんな感じになるんでしょうか。では続きをお聞きください。
ブルーノートの話します。
はい、
ブルーノート東京、
これはぜひお願いします。でも一昨日でしたっけ。
そう、もう水曜日、
水曜日か。
でもジャズの話はほとんどないと全く何も知らない。
カンパさんが主体で行こうって話になったんですか。
いや、一応奥さんですけど、前々からブルーノート東京に一緒に行きたいよね、
はい、あ、まず場所に行ってみたいっていうのは先に。
で、ああいうとこってなんか、カクテルでも飲みながらなんかおしゃれな感じっていうイメージがあるじゃないですか、
はいはい、ディナーショーとは一味違いますよね。
いつ行きたいねっていう話があって、でちょっとネットで調べてみたけども、なんかシステムがよくわからない、ちょっとわかりにくくて、で、まあ、のびのびのびというか、うやむやになったところに、親戚のが結婚して、で結婚式には行ってないんですけど、後日お祝いを差し上げて、はい、そしたらお礼が来て、最近よくある選ぶやつ、
カタログギフトみたいな、ね、
でさすがに親戚だけあって、結構いいやつが来たんです。それだとなんかしょうもないようなやつばっかり並んで、はい、まあ、そこそこいうような感じのが並んでるカタログ で、はい、で最近ああいうカタログって品物だけじゃなくて、例えば旅行の 旅館 の 食事券だとか、はいはい、乗馬クラブの乗馬の券とか、その手のサービスもいっぱいついてるんです、でその中でブルーノート東京のギフト券っていうのもあって、
それ初めて来ますね。
そうそう、最近こんなになってるんだと思って。
チケットじゃなくてギフト券ってことは、
ギフト券、
じゃあそこでチケットをギフト券を使って購入してくれよっていうことなんですか。
っていうかそれもよく分かんなくて、
ね、
ギフト券って、ああいうのって値段も書いてないじゃん、よくは分かんな
くて。書いてないんですか。
だってカタログにだって品物にでも値段ついてないじゃないですか。
いや、そうですよね。いや、でも、ギフト券ってじゃあどうやっていいんだろうって悩んじゃいますよね。そうそうそう。
で奥さんとずっと、はい、何申し込もうかって考えて、こう祈って大抵その時に選んで、はい、でも実際物が来るとしょんって結局使わなかったりするよねってなって、
食べるのが一番っていう感じになっちゃいますよね。
それだったら物を試しとブルーノート東京のギフト券を申し込んでるのがいいんじゃないのってことになって申し込んだ、
はい、
で来て、でこのギフト券というか、来て、それにも金額とか全然書いてないんです
。チケット1枚みたいな感じ。
チケット1枚来て、はい、あとこういう新聞というか、
あのスケジュールと、あとその紹介みたいな、
そうそう、ブルーノード東京の新聞が、
あ、本当に新聞みたいだ。
そう、月に2回ぐらい多分見てる、
いや完全に新聞の体裁ですね、タブロイド紙っぽい感じのデザインですね、
が届いて、で時計券で、
はいはい、
でネットか電話で予約してくださいっていう風に書いてあるぐらいのチケットで、それだけだと結局値段とかもいくら分のチケットなのかもよくわからないし、
公園によって値段違いますもんね。
でそれにこういうところってやっぱり食事もあるじゃないですか、
はいはいはい、
そういうのはどういう風に予約したりするのかとか、
まずワンドリンクですよね、入場料プラスワンドリンクが基本ですよね。
そういうのがさっぱりわからなくて、
しかもなんか高そうな食事が載ってますよこれ。
でその後ネットでもやっぱもう一回調べてみたりも、いまいちピンとこないんで、
はいはい、
でまあとりあえず一回電話して聞いてみたんですよ、こういうギフトカードをもらったんだけども、どういうやり方で予約すればいいんですかって聞いたら、はい、これはまあ多分そのギフト のやつによってグレードはあると思う、
はいはい、
こちらがもらったやつは7000円分の チケット、結局金券ってことなん
ですか。そうですね、あの金額が書いてないっていうのは若干分かりづらいけども、分かってしまえば、あ、そういうことかと。
いや、こっちは最初はそのカタログ見た時は、多分ペアのチケット1枚ずつぐらいくれるのかなと思ったら、はい、7000円の分の、あのギフトカードにその受付で交換できました、はい、それで帰りの、
支払いに使うことができると
っていうことを言われたんです。
あれ、じゃあチケット代には当てられないんですか。
いや、当てられます。
大丈夫です。
最後に全部まとめて払うんで。
あ、え、そうなんですか。
そうなんです。
え、例えばプレイガイドでチケットを買ってとか、そういうシステムではないんですか。
直接予約する、電話かネットで、ネットはそこのブルーノット東京のホームページで会員になって予約するか、電話をして予約するかなので。
あ、そういうやり方なんですね。
だから分かりにくいんです。
確かに。
で、奥さんが新聞を見て、はいはい、この6月26日のヒラリー・コールっていう人が、この人が興味あると、
はいはい、エレガントな歌声、佇まいと気さくなキャラクターでオーディエンスを魅了する美しきジャズシンガー。
だから、ジャズってまあ私も奥さんも全然知らない、で、まあ、ビッグバンドとかいろいろあるけども、まあ、取っかかりとして、はい、やっぱ歌物の方がこうつきやすいんじゃないのっていう感じ で、はいはい、でしかもまあ女性シンガーだったらいいんじゃないかなっていうんで、奥さんが適当になんか選んだみたいな。
でも経歴は立派なもんですね。クイーンシー・ジョーンズやハービー・ハンコックステージを分け合ったとかっていうと、何って思いますよね。
まあ、全然知らないですね。ヒラリー・コールなんで、名前もどういう曲をやるのかも全然知らないけど、ね、まあ、とりあえずこれにしようって言うんで、はい、で私もうちの奥さんもうまく半休が取れるそうな感じだったんで、で電話して、で予約をしたんです、
はい、
でまずは席を取るんで、席が
これブルーノートって何席ぐらいあるんですか。大きいとこじゃないですけどね、200人とか早いで、あれ多数付き、テーブル付きですよね。
この写真を撮るんです、はいはいはい、基本的にテーブルがあって、テーブル席
広いけどもゆったりしてるから、
200はないんじゃないかな、100何十ぐらい、ね、
はいはいはい。
で全体のフロアの中央部分が自由席なんです、
はい、
でこの周りが指定席になってて、半個室みたいにちょっと囲われてる感じになって、で一段高いんです、
はいはい、
あの高さが地面から、でステージがよく見えるっていうのがあって、周りの方がでステージに近い方が逆に自由席で安くなってる、でとりあえず自由席を2人分予約したんです、
はい、
で料理はまあ現地に行ってから、で今度はネットで料理を調べてみます
。ああ、さすが準備に抜かりがないですね。
いや、これはちょっとやばいかもしれないって見たら、ちゃんとしたところなんですよ、はい、料理が本当のフレンチ的なやつで、
ね、写真を見ると盛り付けから綺麗に、
まあ、本当のフレンチです、
ね、はい、あ、まあ、いいお値段がしますね。
でこれはだって前菜でしょ、
はい、前菜2000
円
以上で、
前菜メイン
ディッシュ、
はい、が あって
という、でコース料理もあるんで、
コースで7350円から、
はい、からですね、うん、7350円では絶対にすみませんね。
あと飲み物もあるし、はい、で本当に安く抑えたい人には、では
そういうお得なコースが、
本日のパスタ1500円とか、は
い、これパンの盛り合わせだけでいうわけにいかないですもんね。いろいろなパンを盛り合わせました、うん、バケットのみのご注文も寂しいな、
本人がパンと水だけ、あ、水だけってわけにいか
ない、確かにせっかくそういうとこ行ってあんまり、うん、今あんまりですよね。いや、
安く済まそうとすれば、本日のパスタ1500円になっちゃうけども、
ちょっとでも
つまんないです、
うん、あの何回か行ってるんだったらいいでしょうけども、うん、たまの年に1回
だったら、次に2回目があるのかっていうので、さすがにちょっとそれは寂しいよね、で事前協議をして、
はい、
前菜1品で2人で食べて、
はいはい、
メインは2人で1個ずつ頼んで、あとまあサラダかなんかで、
はい、
であとドリンクぐらいの感じかなっていうね。
でもちょっとした贅沢としては十分ですよね。それだけでも
かなりです、だチケット代だけで1人7000円で、それだけで1万4000円じゃん、で料理だけで多分
1万弱ぐらいの感じ、
それ以上にはいっちゃいますよ多分、でも頼んだら多分料理だけで2万近くいっちゃうんじゃないですか。
僕はほら今日なんかあの半袖半ズボンサンダルっていうラフな格好ですけども、こんな格好では入店を断られるような感じですか。
でも特にドレスコードは言ってなかったんで問題ないんだ。
ビーチサンタがちょっと怪しい気もしますね、
まあ、それなんか午前中会社に行ってたから普通にネクタイしてたかな、
まあ、少なくとも入るのとは言われないまでも入った後に気遅れすることは間違いないですね。
まあでもそこまで気取り実際に行ってみたら必要もないのかなっていう感じもしたけど、でまあ、そういう準備をして、はい、でしかも何日か前に近くまで行く用事があったんで、ちょっと場所の下見も、
いや分かりないですね。
表参道まで行く用事があったんで、でついでにちょっと地図を見てここまで青山まで歩いて、
はいはい、青山のあたりってこういう感じの商売をしてる箱がちらほらあります
よね。あ、そうなんや、うん、
名前忘れちゃった。何回かあの 日本人のアーティスト目当てで行ったことありますけども、まあ、価格帯半分ぐらいでしたけどね。
一回赤坂かどっかで20年近く前に、はい、ダンドゥットのライブを、
はいはい、20年も前なんですか。
20年独身の時だったから20年近く前で、で、あのインドネシアのダンドゥットが面白いなと思って、で日本でライブがなんとあるんで、はい、
すごいレアな機会だったんじゃないかって感じが
します。それはネットで予約して、で最初でお店地下なんで、そしたら周り外人しかうろついていないんで、
そうですよね。
で入ろうかどうしようかもうなぐるぐるぐるぐるその時回って、
なんかレゲエな感じの人たちばっかりだったんですか。
ダンドゥットだからちょっとインドネシアっぽい人たちが周りにカメラ入ろうかどうしようかなと思って、でもせっかく来たんだからと思って勇気出して入って、日本人は含めて数名しかやっぱり、
カンパさん以外みんな関係者だったかもしれないですよ。
多分そうですよ。ほとんど多分日本人は完全に顔見知りで、あとは現地の人で日本に来てる人、それはそれで面白かったんだ、ね。
まあでもそれからすると随分の差がありますよね。
こっちは別な意味のハードルがあったんだ。でそういう準備をして当日行って、で行くと、でお店が開くのが5時半で、歌はショーは7時から、
そういうのって大体あの2ステージやりますけども、最初のと後のってどっち見るのがお得なんでしょうね。少なくとも最初のステージはアンコールってのはありえないですよね、後が使えてるから。
いや、ありますよ。
あ、そうなんですか。
アンコールあります。
でもそれはですね、予定通りのアンコールじゃないんですか。アンコールしなくても出てくるんじゃないですか。
で一応みんな拍手するから、2回目は9時から、
ちょっと遅いですね。
7時をするか9時にする、
スタート9時半ってよっぽど遅いですね。
9時半か、
いや、こんな時間からやるんだ。
だったら11時半近くには、
大体2時間ぐらいショーはあるってことですか。
1時間半前後ぐらい、
まあ、ボリュームとしては
まあまあ、ね、アンコールを含めて、でお店開くのが5時半からけども、
もう早いですね。
もう5時前から一応、入り口には入れて、で自由席の人は、待ってる、で番号札をもらって、で5時半になったら番号札の順番に言われて、で自由席の人は好きな人を、で時が5番だったか4番、
いいポジションです、ね、
もう30分前に行ってました。
でもこれって前の方で見るか後ろからちょっと全体を見るかっていうのは悩むところですよね。
そう、それもちょっと悩んで、
いやどうしようかって思いますよ。
初めてだし、でミクシーでまたブルーノート東京のコミがあるんですよ、で読んでいくと、なんか過去の記事だけど、なんか常連の変なおばちゃんの客がいて、なんかアンコールになると興奮して、後ろの方からダダダってなんか駆け寄ってきて、なんか飲み物を倒されたみたいな苦情とかいっぱい載ってて、ちょっとこれ前の方まずいんじゃないか、
そんなことがありそうな箱には見えないのに。
なんでどこにしますかって言われて、あんまり前すぎないところ。
こういうのがあるといつもあの一番前にとりあえず行っちゃうんですよね。大体見づらいってなっちゃうんですけど。
一番前は怖かった。一番前から 3列目ぐらいの、で、まあ、中央の位置のところに、それも近いかなと、まあ、その1列目はその本当すぐ目の前で、もうそれこそ1メートルぐらい唾
が飛んでくるぐらい
の、唾は飛んで確実に飛んでくるぐらいの距離だ、で3列目ぐらいに行って、でメニューも渡されて、まずはまあドリンクもって入んで、まずは私は一番勝負。
でもそんなに早く来てしっかり下調べをしてるわけじゃないですか、料理もどういうものがあるんで、なんかほら下調べがなければ、料理こういうのがあるんだね、どうしようかってだいぶ時間が潰れますけども、段取りが良すぎるとステージが始まるまでちょっと
長いんじゃないですか。メニューと見たって言って想像がつかないじゃないですか。
まあそうですね、
オーストリア産アワビのクレッシー風 肝、もうガレットとマスカルポーネ添えってそうそう、
まずクレッシーがまるっきりわからないですね。
あとうなぎと富士山マッシュルームのプレッセ、青豆のラビオリクリスタルと菜の花のピュレ、クロリーブのビネグレット
で、
ビネグレットって何
でしょうね。
言われてもこんなメニュー見てわかんないですよ。だから注文しても何が出てくるかわからない。
まあ、なんだかとてもたまった箱というか宝箱気分でお得ですね。
でもちゃんとその日のおすすめがあるんです。
はい、
でその別 の、 あのメニューとは別にそのプリントした
とか
プリントしたやつでが挟んであって、でお姉さんが今日これおすすめですよって言ってくれるんで、
じゃあおすすめのやつにしておこうかなって言えば、
おすすめのそのフォアグラの なんたらかんたらが、
もうもはやその最初の一文字で高そうじゃないですか。そんなものおすすめしないでくれるかなって言いたいですよ、ね。
がもう今日もうあと3個ぐらいしかないですよ、ね。あ、じゃあそれ。
だって結構早い段階で入ってますよね。
だから最初から数量限定なんで。でそれとあ と、パンの盛り合わせと、はい、でシーザーサラダをとりあえず頼んで、はい、ちょっと量がどんくらい出てくるかわかんないんで、
いやちょっとしか出てこないんじゃないですか。
で飲み物も頼んで、はい、で待ってたんですよ。で、まあ、飲み物来てで、料理が来たら結構でかいんです。
はい、
まあ、フォアグラはまあ普通の予想通りの、まあ、フレンチ
で嬉しい予算と言えるぐらいには。
でパンも、まあ、ちっちゃいパンが5個ぐらいは出て全部違うパンで、はい、あとシーザーサラダもかなりでかくて、はい、このくらいの、
まあ、
こん
も
り、
ね、
このくらいって
ファミレスで出てくるサラダより明らかにでかいですね。
でかいです。あの A さんの用紙の上に乗るぐらい、
飲み屋で頼む1000円弱のサラダぐらいの、うん、もうちょっと大きいぐらいの
感じですか。だから2人で食べても、結構それだけでお腹いっぱいになっちゃうぐらいなので、はい、本当はその後メインをお互い1皿ずつ頼もうって計画してたのが、はい、シーザーサラダお腹いっぱいあこれもこれでいいよね、感じになって、
じゃあちょっと帰ってお得だったぐらいに、
はい、でまあ
傷は浅いぞ、
ドリンクだけいっぱいおかわりして、はい、これであの歌ってる途中のドア帰るときに飲む分のドリンクだけ確保して、あこれでもういいね。
これって、まあ、だいぶ到着が早かったんで、うん、食事はショーが始まる前にはすっかり済んで、うん、万全の体制で臨めるぞっていうの
は。けど始まる前にはもうラストオーダーになって
、でもこういうところってショーを見ながら食べてても構わないわけですね。
食べる、あ食べるのはだからその非常にやりにくい、多分できたとしても頼みにくいです、うん、だからドリンクだけは大丈夫そうけども、
ショーが始まっちゃったらまあみんなショーの方に集中してくれよなっていう雰囲気、
飲んでる人はいなかった。だからその周りの指定席は半分囲われて、
はいはいはいはい、
遠くの遠いところなんで、でもああいうところはやっぱ集団 でちょっとした高級飲み会みたいな感じで、でもそういう人はショーの途中でも普通に注文できるかもしれない。自由席の前の方は無理です。ちょっといきなり歌ってる途中でちょっとお姉さんみたいなことだったらそれはもう大品種。
そうですね。
だからショーが始まる10分間、ね、はい、それぐらい前にもう料理ラストオーダーです、して、はい、わかりました。でこっちはもう全部食べ終わって、はい、でもお皿もどけてもらってもう準備万端。でもまあ他の人は会社ある人は会社終わってから来て、はい、で7時からあの最初のステージだと結構ギリギリに、はい、始まっても食ってる人はいっぱいいましたよ。
ラストオーダーギリギリで頼んだら来てステージ始まってって大体同じぐらいのタイミングになっちゃいますよね。
まあ、で歌ってる間に食い終わらなかったらその後もちょっと残って残りを食ってみたいなるでしょう。で始まってでこうバンド構成がドラムとベースとエレキギターとピアノとボーカル、
はいはい、
でまあ曲目は全然わかんないです
知ってる曲なんか全然なかったんですか。
いや1曲も知らない。
まあジャズの曲ってなかなか知らないですよね。フライング・イントゥ・ザ・ムーンぐらいかなっていう。
そう、それ以外は一切知らないもうジャズといえばフライング・イントゥ・ザ・ムーン、しかもエヴァンゲリオンで知ったという、
まあまずそうですよね。
でもそんな誰も知ってる曲はやらない、まあうまかったんでしょうけど、もうまあこっちのジャズが全然わかんないから、まあ、雰囲気だけ、まあよかった、
はい、
でもドラムの人がまあでも全部外人なんで、
はい、
まあ、まだ外人はでかいなってと、特にドラムの人はなんかとっちゃん坊や的な感じで、なんかアメリカのジャイアンみたいな、
あなんかでもジャズの人ってそんな人いますよね。ドラムでなければベースの人はそんな感じイメージ、うん、
ベースはヒゲを生やしてちょっと割と背が高い感じの、
サングラスの人もいるようなイメージですね。
サン グラスの人はさすがになかったかな。ギターが割と年取った、ちょっとかっこいいナイスミドル的な
感じ感じので
、ピアノがちょっと頭がツルツルの気のいいおじいちゃんみたいな、
じゃあボーカルだけ若いですね。
まあ多分でも40代
ぐ
らいでしょうね、多分、た感じは。で途中の MC とかも英語なんでさっぱり分からず。
客層ってどんな感じに見えました？
客層は
客の入りからですよね。
客の入りはでも8割方ぐらい、
100
人ぐらいは人だね。まあ平日の夕方早い時間でそれぐらいだから、やっぱり全般的にブルーノート自体は混んでるんですよ、これで有名な人とかだったらすごいですよ、予約すら大変なん
でしょうね。
客層はそうですね、どのくらいかな。
やっぱり年齢層ちょっと高め、
やっぱり高めが多い、まあ、若い人も来てないこともないけども、
あんまり一人で来てる人はいない感じでした。
いや、いました。
いました。
一人で来てる人は真ん中の一番前とかで、なんか30代前半ぐらいのサラリーマンの人がいたり、もうノリノリ、
一人でノリ席だもんね。
一人でノリノリ、多分そういう曲とかでも知ってるんですよ。で結構このヒラリー・コールさんが最初の時にこうカウントするのにこう指パッチみたいな、その真ん中の一番かぶりつきの席に座ってるアンちゃんも一緒にこう指パッチにして、ずっとなんか一人でずっとやってもうすごいノリノリなんで、
しばらくそこに目がいっちゃいますよね。
かと思うとちょっと離れたところのなんか40代ぐらいのサラリーマン3人連れぐらいはなんか歌の途中でなんかボソボソ喋ってたりして、邪魔だなと思って。
よくこういうところに行くと、まあ、ブルーノートはないですけども、その客席との距離が近いと多少こうやり取りがあったりとかするじゃないですか、MC の時に、まあ、余計なことを言うっていうのもあれですけども、話しかけたりとかっていう、そういう雰囲気っていうのもあったんですか？
英語だから、半分はみんな分かったような分かんないよ、みんなハッハッハッってできた。
若干戸惑いの空気が。
で最後にアンコールの時に、このヒラリー・ゴールさんがアンコールのリクエストって言った、だから誰かそれ詳しそうな人が曲名が、曲名言ったけどなんかいまいち通じてないのか、それがそんな感じで、その元々は持ちネタで、リクエストをしつつでも決まった曲しかやらないっていうパターンっぽく思え、
自分の持ち曲で、あ、それもいいかなっていうのができたらばそっちになるかもね。
リクエスト来たら、でもそれはちょっとみたいな感じ、結局はなんか決まった曲をリクエスト
じゃあちょっと気まずい感じですね。
そういう微妙なやり取りが、こういうこと喋ってんじゃないかなと思いつつも、さっぱり何言ってるかわからない、
ちゃんとそれはリクエストに対してのリアクションがあったんで、
リアクションはなんかよくわかんないリアクションがあって、なんかお客さんが2曲ぐらい行ったんだけど、結局違う曲をやって、なんだかよくわかんない、
残念ですね。
なんかアメリカのなんか一発ギャグを見せられて、アメリカか知らないけど、どうな、
ニューヨークですか。
とはまあ時間帯もあったせいか、結構やっぱり60代、70代ぐらいの、まあ、ナイスミドル的なおじさんとかもいっぱいいたりと、私なんかの隣の席は女性の3人組ぐらい、多分40代ぐらいで、多分なんか音楽関係の、なんかの、なんだろうな、学校やなんかやってるか、音楽スクールやってるかなんかそういう感じなんで、そういうなんか話題が、音楽の話題が
分かってるけな感じが、
感じの3人で、バクバク食べながら、そうだ。でそれで言って分かったのが、みんな頼むのはポテト頼む、あとこれスインギンポテト850円、
こうカールしてるやつですか、
あ、そうなの、輪っかになってるような輪切り的な感じのフライドポテト、
輪切り的な感じのフライドポテトって、
だからスインギンポテトって連想するのはなんかネジみたいに繋がってるんですけど、いや、ちょっと切れてるの、でもこういう三日月型っていうか、ああいうのがいっぱい皿に持ってあるっていうなんで、で結構量もあるんで、あ、なるほど、慣れてる人はこれでお金を節約しつつ腹も満たすんだな
という、
あとはこのヌーボーサンドっていう1100円、これはサンドイッチがぐるっと輪っかにしてある、のり巻きみたいに、で斜めに竹みたいにかぐや姫が出てきそうな感じに斜めに切れる、あれが4つぐらいだ、それが多かった。
いやでもポテト850円なんていうのは単体で見るとちょっとどうしようかなって思うけども、
こういう中で見ると3桁っていう、サンドイッチでも
6桁、とりあえず腹持ちもいいですね。
そうそうそう、 でさらに慣れた人だと、なんか
お弁当おじさんですね。
いや、コーヒーかなんかいっぱい頼む、はい、あとはお水。
なるほど、
あ、慣れてる人は、
まあ、確かにチケット代払ってきてるんだから、そこで変に気を使っていっぱい頼む必要ないですよね、うん、まあ、食いたきゃいいでしょうけども、うん、
まあ、うちは最初だったんで、そういう雰囲気も味わいつつ、食事もして、食事をして、で、ジャズを聴く、
はいはい、
なんかいいじゃん。
いいですね。
で、終わって、で、最後、お会計をして、で、料理とか全部を合わせて2万2000円だったん
で、はい、で、うち7000円は、
だから1万5000円、うん、で、だからまあ、予想よりはだいぶ安く済んだ。
はい、そうですよね、料理を予定通り頼んだらもうちょっと
持っていけますね。その割引前で3万とか、うん、ワインとか頼んだらもっと大変なこと、
あれですね、
一番絞りにしたから、その値段で済んだり。
そうですね、ワイン結構いい値段で乗ってましたね。
ワインとかでちゃんとしたの頼んだら大変です、でも周りのその指定席のところで集団で来てる人たちって、どういうグループなの？会社の飲み会で来るにしても、ちょっとじゃ行けないし。
いや、他になんかもうちょっと飲み会で行くんだったら、楽しい席があるような気がしますしね。
でもそういうところに限って、割と若めの人たちが男女で集まってたりとか。
なんでしょうね、ヤンエイドってやつですかね。
なんか若い医者の集まりとか、若い弁護士の集まりとか、そういうのかな。
医者は多分忙しくて、そういうところではないと信じたいところですけどね。
いや、でも医者でも、例えば整形外科医とか、
歯医者とか、そういう。
一回、これ総武線快速に乗った時に乗り合わせたのが、そういう若い20代ぐらいの、おそらく会話からして整形外科医の集団。すんごい喋って、ずっと喋りまくって、今日はどこで、どっかの誰かのマンションで朝まで飲み明かしたよなみたいな、そういう話を永遠に、それいかに遊んだかっていう話を永遠に、どうやら職業が整形外科医らしいっていう、
じゃあいるのは間違いないんですね。
そう、それが10人はいないけど5人以上はいて、そういう話、一体収入いくらなんだよって。で、総武線快速だと、やっぱりその横浜とそっちの方行く、
はいはいはいはい、
それからそっちの方、そっちの方にあるマンションを持ってるのか、それもしくは遊びに行くのか、
そういう層はいるんだ。そういう層だった可能性高いですね。
で、案外男女のカップルで来てるっていうのは少なかった、
はい、男女比はパッと見どんな感じだったんですか？半々ぐらいでした？
いや、男性の方が7割、8割ぐらい、男性同士、おじさん同士っていうのもすごく多かった。
よくあのライブハウスなんか行くと圧倒的に女の子が多いですけども、やっぱり客
も違う。でもそれは若い、
そう、もっと安いところで全然、ね、キャーキャー言うような感じのところです
けども、昔、人間椅子のライブに渋谷、はい、1回
ヒラリー・コールとは偉い
エッグマン、
渋谷
のエッグマンかな、はいはいはい、もうそれも20年近くあったら、なんか女子中学生とかばっかりで、
ニューヒス
びっくりしちゃった。だってそれそのぐらいの感じで、で、みんなヘッドバンギング、これはすごいぞって、偉いところに来たなと。
まあ、でも、まあ、ライブハウスなんて本当に若い女の子ばっかですからね、
そうね、
20代後半でもすでにもはやロートル感が漂ってしまうっていう。
平沢のライブはもうちょっと年齢が、もうでも平沢のライブも十数年行ってないけど、男女比半々ぐらい、でみんな服が真っ黒という、そういう強い特徴が。でテクノってやっぱり、テクノファッションだとやっぱり黒が多くなるんじゃないかな、
そうですね、
こういう無機質の感じでファッションを決めてくるとみんな黒になっちゃう。
もうテクノカットの世代ではないですね。
カットもでも行ってる人はテクノカットの世代もいっぱいいるんだ
よ。私はこの間某ネットラジオで平沢進むの、ファンは気持ち悪いっていう、
そう
なんですね、そういうリスナーありましたけども、まあ、でも気持ち悪いファンが多いっていう話だ、
まあ、何で気持ち悪いっていうのか分かんないけど、
まあそれは直接具体的に行動を見てっていうよりは、おじさんミュージシャンといえば誰っていうの、そういう、まあ、ツイッター上の遊びがあって、その中で、いや、って言ったらやっぱり平沢進むでしょっていうことで。
でもそこで平沢が出てくるっていうのはすごいな。だって普通に言ったら小田和正とか、あんなのが出てきそうじゃない。
小田和正は来たのかな。
しょっちゅうテレビでなんかもうコンサートなんか全国ツアーをやったとか、平沢なんてもう絶対テレビにはね、
平沢さんになるとなんかもうおじいさんっていう感じがちょっとしちゃいますけどね。
あ、でも平沢って51、結構ないい年、
まあ、っていう中で 集団で投票するというか、うん、ダブル、まあ、1人1票にとどまらないようなこう強烈なプッシュをする人が結構多くて、うん、そういうところちょっと気持ち悪いよねっていうようなそういう話だったんで、うん、まあ、あんまりこう真面目に批判してるとかってやるなんて、うん、
まあ、気持ち悪い要素はいっぱいあるけど、ね、
まあ、誰かを熱烈に応援してるっていう行為自体がすでにそういうふうに外から見たら見えがちではありますけどね、う
ん、で日傘はライブでは女王様体質になるから
女王様なんですか
命令をする平沢女王様説っていうのが出てきた、ライブになるとこう命じられるから、で一時期なんかアンコールをいっぱいやってくれた、はい、すごいあんまりサービスしない人の、はい、無表情で、一回アンコールをダブルアンコールした時に、はい、大晦日にやってるのアンコール終わって客でもついて、みんなハム帰りかけたら、そこからもう一回出てきて、みんな慌てて戻って、でその時はみんな一緒に歌ってみたいな感じで、はい、でことがあって、でそれが結構それで客がちょっと調子に乗っちゃって、アンコール終わっても帰ろうとしなかったら、平沢がなんか一人でなんか2階の2階席にキャットウォークメントで現れて、なんかもうやらない帰れ解散みたいないうのがだんだん恒例行事になって、で今度は逆に平沢が解散って言わないとみんな解散しないように、それも十数年前の話、今どうなってるのか分かんないで、解散って言われてみんなおとなしく解散する
という、でもそういうのが続くと解散って言った後にまた何かやったりとかっていうのもあるんじゃないかなっていう期待もしちゃいますけどね、
もうそれで終わりなんで、
まあでも会場の都合もあるとなかなか一旦客座についてから何かやるっていうのは難しいですよね、
まあ、それは多分大晦日だったから、
でも1回戦になるとやっぱり期待しちゃいますよね、また何かあるんじゃないかって見逃しちゃうんじゃないかって思う、
多分やっぱりみんな同じ客がいてんの、みんな期待してずっと待ってると、もう何度もあると思うなって出てきて解散ぜ、平沢師匠からのお達しが出るまでみんなずっと待ってるとか、そういうあれがあったんで、
よく訓練されたファンじゃないですか、
気持ち悪いといえば気持ち悪い、
でもやっぱりここ何年かで客層は多少変わったんじゃないですか、
メジャーになった、メジャーになってきた
らいいね、
聞く人はいるのかな、
いやでもやっぱりその知らないと聞かないけども、まあ、とりあえず知ってみれば聞いて、で聞いた中に1割でも2割でも刺さる人って絶対いると思うんで、そしたら、新しいリスナーっていうのは増えてるはずです、
まあ、本人がツイートしてからあれで火がついちゃった、私は平沢優衣ではないみたいなそれでなんかそれでなんか火に油を注いちゃって、今ツイッターフォロワーが3万人ぐらい、本当にそれで何万人超えるたびになんかいろいろ企画をやってるみたいな、もう結婚してから全然来てない、最初2万人超えたらアルバムを作るとかライブを、1万人超えたらアルバム作って2万人超えたらライブをやってみたいな、もう3万人、それがこの間のニコニコの放送だから、ね、もう見てないんだ、
やっぱ
り
身軽さは魅力ですよね、何をやるにしても、
だってもう十数年前にもう大手のメジャーのレコード会社と契約を打ち切って、自分とこの事務所でインディーズに切り替えて、でその頃誰もまだプロミュージシャンネット配信やってないのをネット配信を始めて、でさらにジャスラックも契約せずに全部自分のところで管理してラジオをやってた、
今の音楽業界がダメになったらば生き残るのは誰かって言ったら、
そうだって全然依存してないから関係ないんだ、全部自分でやってるから、
やっぱり音楽やりたい人間が本職がある中でやって自由に配信してただで聴いてっていう風にそもそも残っていけばそれで十分かなっていう風に思ったり
もしますね、配信は売るんです
よ、それはそう
です、無料で、ただそのサンプルは無料で出したりとか、あとは CD はインディーで出して CD と別バージョンで出すとか、
あと誰だったか、定価を設定しないで支払いはいくらでもいいですよ、あなたの価値を見出した金額を払ってくれればいいですよっていうやり方をしてるのもありましたね、実験的にですけども、ナインチネイルズだったかな、違ったかな、やっぱりあの電子音楽の路線の人が多いですよね、
あと平沢は電気も使ってないから、でもソーラーパワーだから原子力も一切関係がないと思う、地震は関係あったけど、あの人筑波だ、竜巻はどうだったんだ
まあ、エネルギーとしてはねすごいですけども利用しづらいですよね。
ただ車ちょうど11年ぐらい前かな、ね、いきなりソーラーに切り替えて、
よっぽど早いですね。
で自宅の自宅かスタジオかのベランダに太陽光パネルを並べて、でそれ でレコーディングも普通にやってると、はい、シンセが例えば5、6台あったら全部電源をつけて録音するじゃないですか、はいはいはい、でも一度に使うのはまあ1台ですが、こまめにスイッチを入れてで薄暗い中でレコーディングをするというのをやって、でその後やった筑波でやったライブは野外で、でソーラーパネルを並べて、しかもパンから電池を集めると、それもソーラーで充電した電池を集めて、その電池も使ってシンセも動かすとか、あとはパフォーマンス的にこう回す手回し発電機みたいなステージに置いたりして、それを回しながら歌ったりとか、そしたらその日大雨で
いやー、落ちがつきましたね。でも
でもそれがちゃんと DVD になって、なんとかかろうじて、
それでもなんとかなったんですね。
なんとか
で電気はでも使ったんですか、賄えちゃったんですか。
なん
か
まあ
みんなで雨でもなしたらってわけ
で、雨でもでもそこそこソーラーって動くじゃん。それとあと電池で、
いやでも雨の日の発電力ってビビたるもんですよ、ほぼゼロじゃないですか。
だからその
電池もあるからいいのか、
曲のアレンジ自体が、だからそれ以前とそれ以降でやっぱ曲のアレンジも変わってきたんです、平沢の曲の、
だんだんミニマムになってきたわけです。
だいぶシンプルになって、だからそういうあれもあると思う、
そうか。
だから必要、その発電できる量に合ったシンセの使い方、曲の作り方に変わってきてる。
でも制約のあった方が面白いものって生まれやすいですよね。最初からそれじゃなくて、しかもいろいろできる中でだんだん制約ができてくると、回数の方法がいろいろある中で工夫した結果、あ、こういう表現になるのかって、ね、だからそれは挑戦としてありですよね。
そうか、そもそも最初のテクノポップがそうで、最初のシンセサイザーと同じフレーズしかできなかったから、逆にそれを使ってやるのが、機械に合わせてやるのが新しいということだった。で特に YMO とかの3人はものすごく音楽の演奏テクニックとか知識がものすごくあったけど、あえてそれを否定して、その肉体のテクニック、音楽っていうのは肉体のテクニックじゃないんだっていうことで、明確に機械をメインに使ってやるような。
やっぱり今って楽器も安くなったし、もう形から入るのはすごく簡単だけども、だからそのチープな楽器なんか、例えばおもちゃのピアノとかっていうのはもう使えないよってなっちゃうけども、そういうのの使い方によってはむしろ味があるっていう風になりますよね。
だからそれの全く逆の使い方が今で普通に行われてる、スタジオミュージシャンを雇う金がもったいないから、シンセで全部打ち込んで生楽器も全部シンセにしちゃってやっちゃうっていうのがその真逆。全く逆の発想っていう、単にお金を節約するだけの手段にとして使われるのが大部分だった。元々のテクノがそういうのはそうじゃない。
ソーラー発電じゃないですけども、この間カンさんが見せた J2 の、 熊本の番組で、あれでしたっけ、スタジアムで使う電気を、サポーターの人が持ってきた灰を集めて、もしてそれで発電して賄うっていう、あれ熊本じゃないのかな、なんか九州の方 の、はい、チームでそういう試みをしているところがあるって、ちらっと見てたんですけども、そういう話はやってませんでした。
あの番組はでも途中から見たんで、
何回かの続きもの、
いやじゃなくて、久々の1回の番組の頭冒頭からじゃなくて、途中から回して、あ、これ予告編ではしてたんで、あ、これやってるわって、はい、だから最初の10分かそこらは見てないんで、でも多分ハイだとロアストっぽい、熊本っぽい、阿蘇っぽいか、多分そうだ、
ね、俳優です、俳優、油、油です、
油、俳優、じゃあなんか石油系のクラブとかどっかの
中東にはいっぱいありますけどね、
どこ石油系どっかスポンサーになってないのかな、 NS とか
昭和製、あ、なんだろう、キムナスとかないですかね、九州の方って、あった気がするな、
あれ過剰心地、
エネオスなんかは東京、FC東京なんかエネオスに入ってる、でもエネオスって今ブランド統合しちゃったんでしたっけ、
石油会社はだいぶいい場所になったから
ですよ、ね、
あ、九州の過剰心石油は
それは過剰心地
過剰心地のあれはないんです
よ、それスポンサーになったらサポーターちょっとなりますよね、もし俺も応援しようってなるんじゃないですか、
でも事業はもう譲っちゃってるからもうサッカー専業な、最近全然読んでない、すごいいっぱい本を書きまくって、 ラジオ新聞知らない本がいっぱい出てる。初期の頃はよく読んだけど、
もう追いつけないんで諦めるしかないですよ。読めるとこだけ読もうと。
もう最近のは知らないけど、もう初期のやつはみんな面白い。短編集
最近のをかけるよりも、そういう昔読んで面白かったやつを読み返して自分の中になんかまた取り込んだ方が身になる気が、そんな気もしますよね。
新しいの読みたいけど面白いのがないんだ。
新しいのにどんどんどんどん行っちゃうんですけども、上田さゆりなんか結構いいですね。長編読んでますよね。
読みました。まあ面白いけど、まあ、そこまでは。
短編集でリリエンタールの末裔っていうのがあるんですけど、同じ世界観の話なんですけど、あっちの方が持ち合い出てるなっていうふうに僕は思いましたね。結構こう割と切ないっていうか、世界自体も結構不安定な感じの、危ういバランスに成り立ってる、そういう感じがありますけども、そういう危ういがゆえのこう美しさみたいなものが見て取れるなって、いろんなエピソードがいろんな角度から見られる分だけ、短編集の方がその彼女の描く世界の魅力が伝わってくるなっていうふうに。
例えばあの長編もかなりオムニバスっぽい長編だと、そういう意味では短編の方が向いてるのかもしれない。かなりな年代を追って第一部、第二部、第三部みたいになる話だったので、まず最初に日本が沈没するような話が始まって、でこう世界中がおかしくなるような話になって、でさらにまたそれで助かったと思ったら、またさらに大異変がみたいな。
三段構えが変容してってっていうとか、たぶん時代も長期にわたってないと語れないですね。
ただそういう地球物理学がさらに進歩したら、実はさらにまたすごい大異変が起こるみたいなことが明らかで、地面からいきなりそういう火山みたいなのがこう、で、ね、人類が壊滅するよみたいなのが、明らかにもう迫ってくるみたいな。
そっち行くとすごい面白そうですね。
話としては面白いと思う。ただでもやっぱり